ミナミズム朗読の館。
はい、気になる CD のね、楽曲の歌詞を、紹介しようというそういうコーナーなんですけれども、私2018年、南谷麻子は TN0202 というユニットを組みました。はい、2月2日生まれのミュージシャン3人が集まったユニットなんですけれども、センチメンタルシティロマンスのギタリスト中野徳男、それから天才という最近じゃ呼ばれているピアニストの武田理沙、そして私南谷麻子なんですけれども、この、ピアニストのね、武田理沙の影響で、今日はフランクザッパちょっと、朗読の館で紹介したいななんて思い立ちまして、ちょっとフランクザッパについて、読んでみますね。フランク・ヴィンセント・ザッパ、52年の間に、52歳で、早いですね、亡くなったんですね。信じられない数の偉大な曲を世に送り出したと。で、生存中に100枚近くのアルバムを制作し、それからあと、その他にも優れたコンピレーションアルバムや数十のシングル曲、とっても、珍しいものも含まれている、そういうものを発表しただけでなく、いろいろなアーティストのトリビュートアルバムの主題となっていると、ね、ザッパをフィーチャーしている人が多いってことですね。ポール・マッカートニーなんかはサージェント・ペッパーズ・ロンリー・ハーツ・クラブ・バンドの中のね、The Mothers of Invention のデビューアルバム、フリークアウトに、いくらかそれ、ザッパにインスパイアされていると、認めたらしいですよ。はいはい。フランク・ザッパの音楽はね、そう、アバンギャルドから、それから、インダストリアル、あとネオクラシカル、シアトリカルロックとか、そう呼ばれて、とにかく幅広い、音楽の土台を持った人だったということなんですね、フランク・ザッパ。見た目はね、ちょっと、そうだな、サルバドール・ダリってご存知ですかね、皆さん。サルバドール・ダリ、画家ですけどね、みたいな、ちょっと細長くて、こう、カイザーヒゲが似合うみたいな、そんなような感じの人でしたよ。はい。あとザッパはポストロック界で天才というね、呼ばれていたアーティストの一人らしいです。いろんな毒を持ちながら権力とカウンターカルチャーの両方をからかうことでそのキャリアを始めた人だったと言われています。言論の自由とか個人の選択をとても大切にする人で、で、そうですね、彼、いろんな辛辣な批判とかも受けながらの音楽活動だったみたいです。あと、革命家たちにもとっても敬意を表されたと言われています、ザッパです。はい。ローリングストーンズ氏のね、ローリングストーン氏の史上最も偉大なギタリストたちのリストの上位に入る人でもあります。ギタリストですよ、ザッパね。じゃあ初回そのぐらいにして、ザッパのバンドで The Mothers of Invention の曲をちょっと今日は、紹介しようと思います。 Hungry Freaks Daddy という曲なんですけれども、これの詩をちょっと、紹介したいな。アメリカ様、歩いていけよ、教育しない学校の言いなりに。アメリカ様、歩いていけよ、不干渉の心の言いなりに。アメリカ様、隠してみろよ、お前の中身の虚しさを。お前のお得意な嘘をつくやり方も、お前がやってきたチンケな悪事も役に立たないんだよ。押し寄せる腹をすかせたフリークたちにはな。奴らはもう相手にしない。中西部の雑貨店も、自分の心にあることを恐れず語れる人間から顔を背けた哲学も、偉大な社会の残りかす、腹を空かせたフリークたちだ。アメリカ様、歩いて行けよ、スーパーマーケットの夢の言いなりに。アメリカ様、歩いて行けよ、最高ランクの酒場の言いなりに。アメリカ様、隠してみろよ、お前の野蛮なプライドの産物を、そいつが否定した有益な精神を。お前が肩をすくめて脇に退いた日、お前は奴らの服を見て叫んだな。腹をすかせたフリークたちだ。奴らはもう相手にしない。中西部の雑貨店も、自分の心にあることを恐れず語れる人間から、 顔を背けた哲学も、偉大な社会の残りかす、アメリカ様、歩いていけよ。アメリカ様、歩いていけよ。はあ、すっごいアメリカ様ってわざと言ってるんですね。はい、聞いてみてください。The Mothers of Invention で、Hungry Freaks Daddy。映画に行こうのコーナーです。はい、ですね、私ちょっとやっと見たい映画の話まずちょっとしていいでしょうか。2017年のケネス・ブラナーが撮った映画で、はい、オリエント急行殺人事件、これね、すっごい豪華なメンバーだったんですよ。まあ言わずと知れたアガサ・クリスティの1934年にね、初版が出たベストセラーですね、推理小説。これ本当に、そうですね、70年代ぐらいに、一度映画になっていたりするんですけども、その時も、もうそうそうたる役者さんが、使われて、それで、超話題作になった映画ではあったんでしょうけども、去年ね、なんとケネス・ブラナー、イギリスの俳優さんです。アイルランド生まれですけどね、イギリスの俳優さんで、ケネス・ブラナーが監督と、なんとエルキュール・ポワロを演じ、すごい監督と主演できる人ってどういう神経持ってんだろうって思うんだけど、まあ自分の中にもちゃんと、作品に対する絵が出来上がってるんだろうなと思うんですけれども、それでその中に出てくるメンバーがもうすごいこと。オリエント急行殺人事件といえば、まあ、すごく、読まれたベストセラーなので知ってる方も多いと思いますけれども、一人の、ある美術商が、列車、その頃汽車ですね、汽車の中で殺害されるんですよ。でそれで犯人は誰かっていうのがね、いうのを、休息中、休暇中のエルキュール・ポワロが解いていく。その犯人は誰かっていう、もちろん名探偵ポワロですから、こういろんなことから解いていくんですけれども、その、疑われる、そうだな、13人いたかな。13人の、乗り合わせたメンバーが豪華すぎて、もうすごかったです。あと、もちろんなんていうかな、カメラワークが、すごく繊細で、ケネス・ブラナー監督なんですよね、すごいなと思ったんですけど、列車の窓をすごく、とても丁寧に扱ってるんですね。窓からこういうふうに、ほら外から見ると列車の中に誰がいるのか、こうね、外から、ちょっとこう窓で歪んで見えたりするじゃないですか。そういうのをお客さんね、映画を見るお客さんの方からは、窓の外から覗いてるようなシーンを作ったりね、それで心理を表したり、すごく丁寧にカメラワークがなされてたっていうのもびっくりしたんですけど、とにかく話戻しますけれども、その13人のこうね、疑われている人々のキャスティングがすごくて、もうちょっと、もうどうしようっていうぐらいすごかったです。はい。私が好きな人が、2人も出てたっていうことでもあるんですけどね。殺害されちゃう美術商、これがもう唯一悪者として描かれてますけれども、ジョニー・ディップですよ。はい。贅沢でしょ、キャスティングが。それで、あと、いろんなね、みんな背景をだんだん暴かれていくんですけれども、いろんな背景を持った人の一人にウィレム・デフォーがいました。それからミシェル・ファイファーがいました。このミシェル・ファイファーが、最初なんかちょっとした色気気違いのおばさんかなって思わせてる演出がまた良かったですね。この人がこんな役で終わるわけないって思って、多分誰もが見ていたんだと思いますけれども、それとか、あと、007シリーズでおなじみのジュディ・デンチとかね、ペネロペ・クロスとかね、もうなんか、もう一癖も二癖もあるような人たちがみんな疑われてるから、しかも、探偵はケネス・ブラナーだから面白くないわけがないっていうわけで、 あのオリエント急行殺人事件、とてもおすすめです。多分 DVD になってるんじゃないかなと思うので、見てほしいななんて思って今日紹介しちゃいました。あのケネス・ブラナといえば、ロイヤル・シェイクスピア・カンパニーで演劇をやっていた頃に私ディア王を見たことあるんですけれども、その、 あの日本に来てグローブ坂なんかでディア王をやったんですけれども、その時ディア王でエドガーという役をやってたんですね、ケネス・ブラナーが。そしてなんと、これは、来月になったらまたお知らせしますけれども、南谷、ザ・高円寺で12月にディア王作品に参加してるんですけど、ケネス・ブラナーと同じ役をやるので皆さんぜひ見に来てください。ケネス・ブラナーがやったエドガーという役はなんと男役です。南谷男役に挑戦です。はい、話戻します。10月13日新宿バルトナインほか全国ロードショーの映画をご紹介しましょうか。アンダーザシルバーレイク、これがまたね、なんていうかな、そうだな、近未来と言ったら、今と言ったらいいのかな、とにかくこの世は謎に満ちているぞ、ちょっとそういうふうに思ってみればっていうようなことを、私たちにこう思わせてくれる、なんか、何か記号なんじゃないかな、これも何かのお告げなんじゃないかなと思いながら見ると、世の中のことってこんなに面白く見えるのかっていうようなアメリカ映画でした。ちょっと読んでみると、恋に落ちた美女が突然失踪、創作するオタク青年のサム、ヒットソングの暗号や都市伝説からサブリミナル効果などの知識をフル活用して、LA ね、ロサンゼルスの街、シルバーレイク、これホテルのホテルっていうか住居の名前なんですけどの闇に近づいていくという、自分が住んでるところがね、そんな、謎があるところなんて知ったらみんな冒険に出たくなっちゃいますよね。そういうような、ちょっとこう、そうだね、ファンタジーも入った探検映画みたいな感じですね。これそうだな、そのオタク青年っていうところがポイントなんですけれども、このオタク青年がやっているゲームがなんとスーパーマリオっていうところもなかなかちょっとキュートなのと思いましたけれども、はい、そんなわけでアンダーザシルバーレイクは10月13日から新宿バルトナインほか全国順次ロードショーしていますので、結構そうね、気軽と言ったらあれですけれども、ふわふわっとした気持ちになりたいなと思ったら見に行くといいなと思います。監督はデビッド・ロバート・ミッチェル、はい、イット・フォローズの監督でもあります。そうね、これ結構やっぱり中毒者が続出したって言われている、イット・フォローズの監督が、最新作で出してます、アンダーザ・シルバー・レイク、とっても、楽しい、楽しいって言ったらあれかな、面白い、そうね、ゲーム感覚になれる、あ、これが一番いいや、そういう映画ですので、見に行ってもらったらなと思います。では3曲目、10月はお願いポートラム、レディー